目では二度とは言われてない。今日の私は
私には2人姉がいるんですけども、長女は5つ離れてて枚方に住んでます。次女は5つ離れて枚方、2つ離れて広島に住んでるのがいるんですけども、もちろん家族のために、そして姉のために娘とも祈ってるんですけども、枚方の姉は姪っ子、私にしたら姪っ子さんにいるんですけど、すごい可愛いんですね。でその子供たちもいて、でよくやっぱり身近にいるのですごく祈って聖職したりで、礼拝はしたことないですけども、教会のイベントとかクリスマスとかお花とか、あんなことによく参加してくれたりしてました。そのためにも本当に早く救われたらいいのになと思って祈ってました。でも広島の姉はやっぱ離れてるせいもあって、であんまちゃんとこう性格的に合わないので、義務的な祈りはするんですけども、ついでみたいな感じで、なかなか広島の名のために真剣に乗ったおいっ子たちも知ってる、顔は知ってますけど、目線に合わないので、あんまり真剣に乗ったこともなかったんですね。でもさてさてこの度暮れに母が10月の5日に転んで転倒して肩を骨折したんですね。で入院まで行かないんですけど、家で養生せいということで、でもすごくわがままで、何て言うんだろう、わがままでヒステリックで、で病気したのやからすごい甘えたになってしまって、私も手に負えなくなってしまって、でその頃私抗がん剤がやっと終わって、やっとしっかりしてきたかなと思って、ヘルペスになってなんかヨレヨレやったので、広島の姉に何とか来てくれって言ったんですね。でそれも枚方の姉が孫がいろいろいてちょっと忙しい時期だったので、広島の姉に来てくれって言ったんです。そしたらもういいよ言って、今何とか出かけてる形で、週末ごとに来ることになりました。12月ずっと週末、1月もお願いって言ったら、また週末ごとに3日間ぐらいずっと来てくれることになりました。でそれで教会にも来ることができてたんですけれども、やっぱり母とも会わなくて、お父さんがちょっとヒステリックなとこあって、いつも3日目になったら3日が限度とか言って帰るんですね。でその時に新幹線2時間あるので、なんか心休まる本貸してくれるっていうので、と思って目にあついた本も、入信主人公の入信っぽいものとか、歌詞集とか楽しい本とか、漫画を書いた写真を書いてある本とかもいっぱい並べて、10本20本並べてどれでも持って帰ってまず思ったあいつ2冊だけ持って帰るわって持って帰りました。12月の2週目ぐらいかな。次やってきた時に、わりと良かったわって、また帰る時にまた2、3冊持って帰りました。そうしているうちに、だんだんちょっとこう、もうちょっと分かり、もうちょっと上の本、しっかりした本とか言って、小さいコンコルコンコルタンシャー、なんかコンデン、コンディ、なんかコンディエンスか、聖書、カイツマンで書いてある本とかも持って帰りました。で、漫画の聖書物語も持って帰ったりしてました。やっぱり子供時間を持ってて、ねえ、ゼロゼロとさ、ダビデオとどう違うのって言ったりするんですけど、いやまだまだちょっと分からへんなって、もちろんそうですよね、まだ朝一緒に来ないので。で、そういうふうにしているうちに、今度は母ともなんかうまくやっていけるようになったわ、私もクリスチャンな、スピリカなとか言い出したんですね、なんちゃってなんて言葉をつけてましたけども、すごく少し分かるようになってきてくれたので、話もなんか、信仰の話とかしだしました。で教会も2、3教えて、この教会で入れるなっていう教会にまた行ってみてねって言ったんですけども、日曜日こっちに来てるもんですから、なかなか教会に行けないようなことになりました。で最後1月2月の真ん中辺の時には、聖書みたいわ、本当の聖書みたいわって言ったので、新約聖書のまた重いですね、あんまり大きい で、新約聖書と詩篇が入ってる、ちょっと薄手の本が、聖書があったので、それを渡しました。うん、で、いや、姉ちゃん、難しいかもわからんし、こう、親って頑張ってねえから、そんなん言われたら燃えるわ、とか言ってたら、なんていうか、負けん気強い。で、私が妹なもんですから、負けてられへんみたいなとこあるんでね。で、かといって私があまりプッシュすると、くむっていう顔するんですよ。そこら辺はすごい難しいんですけど、こう、ちょっと用意しながら、その時に、言うたりしながら、飲んでもらえるように、していました。で、コリントとの最初のところに、大切なのは植えるものでなく、水をまくものでもなく、成長させるのは神ですって書いてあります。だから私はもし頼まさせていただいたとしたら、もう成長させてくださるのは神様だと思って、しっかりお祈りしていきたいなと思います。でそれと私はね、一番の平方ならぬことをさやさんにやったんですけれども、イザヤ書に私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なる、道とは異なるからだって書いてありますよね。だから私たちがこの人は絶対救われるはずやとか、この人は信仰深いなと思ってるのか、別にと思うところから救われてくる方っていらっしゃるし、私の目が届かないけど、まあ、祈ってはいるけど個人的な祈りしてるなっていうのとか、ある日手紙もらって、娘と一緒にバプテスマを受けましたみたいな感じだったとしたら、わざわざ報告してくださっていることは、なんかこう覚えててくださったやなと思うんですね、みたいなこと。だからそういうところから、本当にちっちゃいものでも、なんかこう見立ててたら嬉しいなと思うし、それも神様がなさっていることやなと思います。だから本当に祈りっていうのも大切だと思うんで、小さい、自分にとっては、本当に俺が思うようなこととは、違うところで神様働かれるので、本当に隔ててずに、ずっと、ね、そのために祈り、できたらそうやってなんか、明かししたりとかもしていきたいなと思います。主にハレルヤです。
いろんなことが私たちの人生にありますが、すべてのことは神様から入れて、神様の手の中にあって導かれて、また神様の身元に行く結論が、神様の身元に行く結論と私たちは導かれてまいります。ですから、どんな時にも失望しないで、どんな時にも神様がこれを通して何か素晴らしいことをしてくださるという期待感を持って、信仰の期待をですね、持っていかなければならないと思います。神様は、たとえ私たちが失敗をしたとしても、万事愛働いて、すべてを益としてくださるという言葉があります。この約束の中に、私たちは自分の人生をしっかり捉えさせて、そして前進してまいりましょう。それでは、今日の言葉を開いてまいります。ヨハネの福音書の6章の17節から21節です。それでは、ご一緒にお読みしましょう。そして船に乗り込み、カペラナの方へ水の海を渡っていた。すでに暗くなっていたが、雪はまだ彼らのところに来ておられなかった。水の海は深まる東北に荒れ始めた。後世で四国の船の音を起き出したほど、彼らは雪が水の海を渡って、船に近づいてもらえるのを見て恐れた。しかし雪は彼らに言われた。私は誘えることはない。それで彼らはイエスを喜んで人生に来られた。人生はこれらの目的の死に過ぎた。
まあ、イエス様は、この5つのパンと2匹の魚において、5000人以上の人々をですね、満腹させるという説教をなさいました。その時に一人で山に登って奪われて、そして弟子たちに対しては、向こう岸のベッサイダ、すなわちカペナウムに行くようにところにお命になります。彼らは船に乗り込んで、ガリラ湖に船出をいたしますが、途端に風が強くなり、波が強くなって、そして嵐のような様相になってしまいました。嵐の中で漕ぎ歩んで、彼らはとうとう夜中ぐらいまで、前にも行けないし、後ろにも行けないという状況でありました。まあ、ガリラ湖というのはですね、このマービー四方をですね、山というか小高い山に、小高い高原に取り囲まれているところなんですね。 ほとんどですね、ゴラン高原というのがあるんですけども、そこからですね、風が、天候が悪くなりますと風が、上からですね、ガリア湖の方に 急降下というか、急激に直下といいますか、ガッとですね、風が吹いてまいります。ですから、一瞬にしてですね、天候が変わりますと、そのガリア湖の中はですね、風が渦巻いてですね、本当に大変な嵐のような状況になる、そうであります。以前、ガリア湖に行きました時も、2回行かせていただきました。その波はですね、そんなに揺れているように思わないんですけども、船出をしますと結構ですね、この高低差のある波で船がですね、揉まれたことを今でも覚えております。まあ、その時その私たちのような文明の社会でありませんでしたので、夜中頃まで船が日中も差しも行かないでガリア湖の中にこの放置されていた、そこにいるという状況はどうでしょうか。それはですね、山に行きますと、この皆さん、ね、経験なさると思います。都会の木がなくなりますと、もう太陽を見ても真っ暗、真っ暗で、鼻をつまれてもつままれてもわからないような状況だと思うんですね。多分嵐でありますので、月明かりもなかっただろうし、星明かりもなかったようであろうと思うんです。ですからそんな真っ暗のところに、どっちに向かっているんだろうか、嵐に揉まれて、波に揉まれて、今にも沈めそうな状況に彼らは置かれてしまいました。マタイの福音書の中に、14章26節に、イエス様が彼らに近づいて来られた時に、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられたのを見て、感じた時に、幽霊だと思って叫び出したと書いてあります。ですから、その恐怖といいますか、その怖さというのは尋常ではなかったように思うんですね。真っ暗の中において、何か嵐の中に人影が近づいてくる、当然それは幽霊だと彼らが恐れたのは仕方ないと思うんですね。でも、イエス様はそのような恐れている、恐怖に捕まれている弟子たちの船に乗り込んで、そして嵐を沈めて、波を収めて、そして向こう岸に無事にこの着くようにイエス様は導いてくださいました。まあ、私たちはですね、私たちの信仰生活の中でいろいろな恐ろしい目に、まあ、恐ろしい体験をすることがあると思いますね。しかしですね、どんなにこの恐ろしい目に出会ったとしても、いつも私たちは今日の弟子のようにうろたえないで、神様は信じているものらしく、信仰のあるものらしく、どんな時にも冷静で物事を考えて、物事を捉えていかなければなりません。ちょうどですね、今日、ももちゃんが沖縄から来ていらっしゃいます。私がお会いしましたね。で、あとはですね、沖縄の話がちょうど出てくるな、どうしようかなと思いながらですね、寄り添うかなと思いながら来たんですけども、ちょうどももちゃんに出会いましたので、沖縄の話をします。沖縄のある家族の弟さんが、北九州の肥前国立療養所というところで、十数年ぐらいですね、闘病生活をしていらっしゃいました。で、そのお姉さんと知り合うことができました。まあ、沖縄に家族がいるんですけども、お姉さんと知り合うことができたんですね。そうしましたら、沖縄からですね、大阪の方にいつも連絡がありまして、弟のために祈ってほしい、また私のために祈ってほしいという連絡をもらっておりました。まあ、電話ぐらいですからね、そんなにお金もかかりませんし、ほとんど、こちらかけることなく向こうからかかってくるものですから、気楽に声を受け取っております。そうしましたら、ある時ですね、弟のために祈ってほしいんだということが言われたんです。お父さんどこにいるんですか。先ほど言いましたように、佐賀県の肥前にあります国立療養所におるんです。で、一応そのお父さんと会ったことがあるんですね。で、そのお父さんはですね、ちょうどその時は家に帰っておりました。沖縄におりました。沖縄に用事がありましてですね、大会がありまして、そこで、その姉妹たちの家族と交わることがありました。まあ、結構なですね、お金持ちでありまして、私たちを招待してですね、何か大きな、旅館の、そうですね、100畳くらいの大広間のところに通されました。そこに向こうの家族が4人と、こちら側の関係者が5人でいたんですね。そして食事をしてますと、向こうの家族の1人の男性、そのお父さんがですね、 結構細く、まあ、あのちょっと丸坊主にしておりましたけども、急に立ち上がってですね、走り回るんですね、その大広間、100畳ぐらい。で、しばらくしましたら、まあ、そんな気にせずに私たちが食事をしておりましたけども、そのお父さんが今度はですね、床の間の方に走っていきました。それで、私が人抱えてもですね、もう大変なぐらいのこんなでかいですね、花瓶がありまして、その花瓶を持ってですね、踊り出すんですね。で、その花瓶を持って踊り出したと思ったら、今度花瓶の中にある水をね、ごくごくと飲んで、向こうの家族は全然気にしないで、私たちも気にしなかったんですけども、まあ、向こうの家族は気にしませんでした。まあ、ちょっとお父さんね、なんて言いますかね、ちょっとこう、病んでいらっしゃるので、仕方ないね、ということで、それで終わりました。まあ、そのお父さんのために祈ってほしいと言われまして、そして、北九州のですね、以前の国立病院に来てほしいという、そしてそこに来て、そのお父さんを、退院させて、一時退院をさせてですね、そして、ホテルで3日間缶詰めして、そして、もう徹底的に祈ってほしいということだったんですね。で、まあ、道が開かれまして、行きました。最初はですね、あ、久しぶりに北九州行くんだから、まあ、北九州もしょっちゅう行ってましたけどね、まあ、仕事とは関係なく行くので、まあ、何かちょっとこう、気持ち的にはちょっと違った気持ちを持っています。でも、しばらくしますとですね、そのお父さんとお会いして、で、ホテルに入りましたときに、非常に私は恐れたんですね。というのは、3日目はとにかく、一時退院しておりますから、定期的に乗ってほしい。でも、前お会いしたときに、お父さんがそんな状況で、その状況が全然変わってないということは、この人はちょっとおかしいんじゃないかなと思ってました。ひょっとしたら、3日間の間に私、首絞められるかもしれない。ひょっとしたら、何かですね、寝てる間にですね、花瓶でもガーンと、ね、持って、頭をバンとですね、割られるかもしれない。もう、それが現実的になってきたときに、非常に恐れた。神様を信じて、そして、ずっと信仰生活をしておりました。そして、信仰によって祈って、信仰によってですね、何でもかんでも道が開けるようなことをいつも言っておりましたが、実際にそのところに入った時に、非常に恐れてしまったんですね。ああ、ひょっとしたら、この3日間の間に何があるかわからない。すごくその恐れがやってきた時に、本当にあの気持ちが慣れてしまいましたという時に、お祈りをしました。神様、どうしたら私はこの恐れから立ち直って、そして今から3日間の祈りをですね、やり遂げることができるでしょうか。まあ、もちろんお祈りをしてですね、このお父さんがですね、癒されることは願っているんですけども、その癒しが完全にいかなかったらどうしようかな、ものすごいいろんな気持ちがあったんです。でも、神様が、私におっしゃったことは、全くやりは恐れを取り除くという言葉でありました。ああそうか、私は愛によって始めたんだから、神様は最後の最後まで愛によってそれをですね、収めなさい。信仰によって始めたんだから、最後の最後まで信仰によってそれを完成させなさいとおっしゃいました。その言葉をいただいたときに、非常に平安がやってきてですね、勇気が与えられて、この3日間を祈ることができました。本当にですね、ほとんど寝ないんですね。もう私も寝ておりませんけども、ほとんど寝ない。もう寝てるようだけども、ずっとですね、そういう方によくあるんですけど、目がパッと開いてるんですね。もう何日、3日間でありましたけども、2晩ですね、本当にですね、寝ないで、そして過ごしました。でも、まあ、お祈りの会もあったのかもしれません。非常に心晴れやかにお父さんになってくださいまして、そしてお姉さんもですね、家族も喜んでくださいました。私が思うのはですね、神様はどんな時にも私たちに恐れを抱くならば神の技をすることができない。神様の技というのは神を信じる信仰者の働きというのはどんな時にも信仰を持つものはどんな恐ろしい出来事であろうとも恐怖を持ってはいけないんだ。そのことをそのことを通しても教えられました。例えば、ヨハネの4記の3章の25節を見ます。3章25節。私の最も恐れたものは私を襲い、私の怯えたものは私の身に降りかかったから、私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心がかき乱されている。まあ、よくはですね、 渦の東の地においてですね、神様によって愛され祝福された素晴らしい人でありました。彼の行い、彼の信仰にはですね、落ち度がなかったことですが書いてあります。でも突然ですね、災いが彼の家族と彼の心臓に、この体に襲ってきました。まあ一番最初はですね、全部その財産が全部ですね、生まれてしまうという災難にあったようです。でそれでも一章の後半の中に、主が与えたものを主が取られたんだから、主の御名は本当だなということを、ヨブは信仰を持ってその2、3秒しているんです、
ね。
でも今度2章に入りますと、サタンはですね、神様の許しを得て、ヨブの全身のですね、打つことを許されました。命は奪うことはできませんが、全身を奪うこと、全身を打つことを許されたんですね。そうしましたら、妻も、そのヨブの、体を見て、あなたは神様の前に何も悪いことをしていないのに、神様はこんな仕打ちをなさったんだから、神を呪って死んだ方がマシだというぐらいの良い状況をそのためになってしまいます。で、ヨブ記をずっと見たらですね、ヨブに原因があったのか、大きな原因はなかったと思うんですね。彼はですね、いつも神様の前に礼拝を捧げていましたし、そして家族も、そしてまた親族もですね、その家畜もですね、そのしもべたちもみんなですね、神の前に正しい人でありました。ただ唯一もしですね、お指導があるとすれば、この御言葉だけだろうと思うんですね。ここに、私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったから。神様は信じているのにもかかわらず、神様をいつもですね、崇めているのにもかかわらず、いつも彼の心の中には、ひょっとしたら、何か起こるかもしれない、何か恐ろしいことが起こるかもしれない。そして、ね、私の怯えたものというふうに書いてあります。というのは、彼自身は神様は信じていたんだけども、どっか神様は信じきれないところで、何か家族に災いが、からこの財産に何か起きるのが、私の信仰生活の中に何か大きな出来事が、悪いことが起こるのではないだろうかと、彼はいつも怯えていたようであります。怯えることや恐れることは決して罪ではないかもしれません。でも罪や怯えることを恐怖に捉えられていることは、最終的にはですね、神様の前に不信仰と捉えられる場合があるんですね。そして恐れている、信仰があるにもかかわらず恐れている、信仰があるにかかわらず、いつまでですね、ビクビクしているならば、そこにですね、悪魔がつけ入る隙を私たちは与えてしまうことがあるんですね。これに、ヨブはそういう意味において、恐れを通して、実際の災いが彼の人生にやってまいります。ですから、私たち信仰生活の中で、恐れるということをいかにして、自分の信仰生活でそれを制御するか、それを収めるかということが非常に大事になってまいります。私たちは、神様から祝福いただいた私たちは、神様の御霊の中にあっては、私たちは決して恐れるものではないと思うんですね。でも、神様の手の中から私たちは一歩外れてしまうならば、ビクビクするような、おびるような、恐れるものであると思うんですね。人間の本来のこの性分というのは、いつも否定的であり、いつもしてこの不安であり、いつも何かにビクついている、それが私たち人間の本来の姿です。でも、神様の御霊、神様の手の中にあるときに、私たちは決して恐れるものではないということですね。第2テーマの一章の7節に、神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慈しみの霊です。ですから、いつもですね、信仰生活で何か嫌な出来事があることを、やはり私たちは御言葉によって告白をしなければならないと思うんですね。臆病の私たち、神が私たちに与えてくださった霊は、ものは、臆病の霊でなく、力と愛と慈しみの霊である。つまり私たちは、神様が与えてくださるものは、臆病の霊ではないんだ。そして私たちは力と愛と慎みの霊を持って、私たちは新しく作り変えられているんだ。ですから自分の中に恐ろしい思いや臆病な思いや不安な思いがやってくるのは、これは本来の私の姿ではない、イエス・キリストを信じる前はそういうものであったかもしれない。何聞いても 何を聞いても、世の中の災いを聞いても、その災いは全部降りかかるかのように思うような、そういうようなものを持っていたかもしれない。しかし、イエス・キリストを信じている私は、ね、神様の御霊の中において、臆病の霊ではなく、愛と慈しみの霊をもと私たちは生かされている。そのことにも確認しなければならないと思うんです。さらに、ロシア人の医者の救世を読みます。ちょっと前から。一章七節に、ただ強く大きくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。九節は、そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからです。ヨシュアに神様がおっしゃったことはですね、私があなたと共にいるので、あなたは決して怯えてはいけない、臆してはいけない、強くあれ、大きくあれということです。ここにあれは条件がありますね。あなたと共にあるから、主が私たちと共にいらっしゃるので、私たちはどんな恐れにおいても私たちを怯えずにそれを、乗り越えていくことができるということですね。でも私たちの心は、まあ、この御言葉の中にあるように、神の御言葉から目が離れる。その心が神様の御言葉から私たちの心が離れてしまうときに、途端に以前のような臆病の霊によって私たちは捉えられ、私たちは自分の人生を見余ってしまうんですね。いつも私たちはヨシアのように、ヨシアに語られたようにですね、私たちはいつも大きくあり、強くあるように私たちはしっかりと信仰に踏みとどまっていかなければなりません。
アメン。
では次にですね、どうしたら私たちは神様の、祝福の中に恐れないで生きていくことができるでしょうか。そして次の一章の一節を見ますが、はじめに神が天と地を創造した。地は形なく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いている。その時神が光をあれと仰せられた。すると光であり、神はその光を押し込められた。そして神はこの光と闇とを区別された。まず一番目にここにありますように、はじめに神が天と地を作られたと書いてあります。つまり私たちの住んでいるこの地と天、天と地はですね、神様の創造された世界なんですね。確かにですね、アダムの失敗のために空襲の権を持つ諸々の空襲の権を持つ後の霊がですね、働きはしています。この天地創造の時にもですね、闇はあったと書いてありますね。神様は天と地を創造したけども、闇の存在はそこにあったと書いてあります。でも、闇を退ける神は光を創造して、闇を退けられていらっしゃいます。ですから、神様は天と地を創造された。私たちがこの地上で不安を覚えることは、この天と地を地において生きることにおいて、生きる生活において私たちはいろんな不安を感じることがあると思いますね。食べること、飲むこと、着ること、仕事すること、働くこと、まあ、その衣食住に関する私たちの生命を維持させる生産活動に関する出来事を、しかし、この天と地は基本的に神が天で創造されたものであり、そしてこの天と地は神が創造し、これは私たち神を信じる者が幸せを手にするためにこの天と地は今創造され、私たちに与えられている。ですから、どんなに行き詰まって、どんなに苦しい、どんなに恐ろしい出来事があったとしても、いや、私の住んでいる天と地は、私の愛する神が支配する天と地であり、私にとって、この天と地の全ての出来事は、私にとって災いに終わることではないと私たちは信じなければならないです。そして、たとえ闇の力が強くあったとしても、神は光を持って闇を退ける力を持っていらっしゃいます。私たちの主は、私たちを愛する主はですね、私たちの願いに応えて闇の中から私たちを光の世界へと導いてください。 ですから万物の主権者であり万物の所有者である神を信じるときに私たちは恐れる必要はない。第2番目に黙示録の22章の13節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。皆さんはどういうふうなことにですね恐怖を感じるでしょうか。もうもちろんね、病気あんまりしないんですけど、病気になると病気もあんまり、ちょっと怖いかなという人もいますね。で、私にとって怖いことはですね、過去の出来事、過去の出来事がですね、無駄に終わることが、なんて言いますか、過去の出来事に、過去の出来事がですね、弱りますと、精神的に弱りますので、過去の出来事が追い込みされてくる。それは何かと言いますと、何かその過去こんなことがあったけども、今このところにあるけども、これから未来どうなっていくんだろうか、ね、過去は良かったけども、今はあまり良くないけども、また過去はまた悪くなるんじゃないだろうか。どちらかというと私はそういう意味においては、この時間の中にあって自分の人生がどのように、ね、導かれるかということを考えるときに非常に不安になるんですね。過ぎ去った過去が無駄に終わらないだろうか。過ぎ去った過去がですね、悲しい過去が、いろんな出来事があるけども、それがそのままで終わって、私の人生、それをですね、解決しないまでに刻まれていくんじゃないだろうか。そういうふうに考えてしまうことがあるんですね。例えば、映画を見たりとかですね、過去の記録映画を見たりとか、そして、今オリンピックやってますけども、1964年のですね、東京オリンピックのことを考えたりとか、あの時はですね、私も小さいですね、小学校ですね、高学年でしたけども、ね、父親も生きてたし、母親も生きてたし、そしてあの友達も生きてたし、私の後輩、前輩の後輩も先輩も生きてたし、なんかそんなこと考えたら、だんだんすごく嫌になってくるんですね。で、どうしてもですね、どうしても神様にあって私たちは何一つ損をしていない。神様によって私たちは寂しい思いをすることはない。神様によって私たちはどんな失敗をしたとしても、その失敗は必ず祝福につながると私は信じています。でも、体が弱るとですね、過去にとられる自分、未来に振り回されている自分、未来に振り回される何か不安に思う自分、過去の出来事をですね、何か後悔する自分、過去にできなかったことをいろいろですね、ああだこうだ考える自分、ね、そういうことで非常にですね弱ってしまうんですね。それを振りのけなければならないんですけども、なかなかそこの、このスパイラルに陥ったらですね、なかなか落ち込んでいってしまうんですね。その時にいつも思うのは、そうだ、私は過去に生きない、未来に生きない、私は今に生きる。そうだ、私は神を信じて永遠の世界において今を生きてるんだ。そして神様はアルファでありオメガであり、時間の最初であり時間の終わりである神は、私たちの人生の全ての出来事を祝福に変える、祝福につなげる、そういう力を持っていらっしゃるんだ。それにですね、思い返して、私はそのスパイラルの中から気を抜け出してくるんです。ここにあるように、過去に囚われている人で結構いらっしゃると思います。未来に振り回されて不安になっている人もたくさんいらっしゃると思います。でも神様はアルファであり、オメガであり、時間の最初であり、終わりであり、そしてその全ての時間の領域において神は力強く働いてくださるんです。過去の嫌な出来事もイエス・キリストによって祝福と変えていただくことができるでしょう。過去できなかった失敗した出来事も、それも未来において必ず取り返し、祝福へと変えていただくことができます。このようにしてですね、アルファであり、オメガであり、時間の全ての時間軸に働いていらっしゃる神を信じるときに、私たちはそういうものに捉えられることはないんですね。第3番目、黙示録の一章の17節から18節、ここに、それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるのは、私は最初であり最後であり生きているものであり、私は死んだ身をいつまでも生きている私とハデスとの鍵を持っている。ここに最後に出てくるのは、この3番目はですね、死とハデスの鍵を私は持っている、
生きるものの生きる生きているものの私は神であるとこのようにおっしゃっていらっしゃいます。私たちはですね、いろんな意味において、不安になることがありますが、それは大きな不安はですね、死の問題だと思うんです。それから私の人生は、ね、永遠の死、まあクリスチャンになりました永遠の死は関係ないんですけども、ひょっとしたら死によって私の人生終わってしまうんじゃないだろうか、死の恐怖、そしてですね、地獄に行ってしまうかもしれないという地獄というそのような恐ろしい、恐怖の思い、そういうものがですね、私たちの人生に、人間の人生に降りかかってまいります。でもここでイエス様がはっきりおっしゃることは、死とハデスの鍵を握り、そして死のハデスの力を打ち破る力を持っているとイエス様はおっしゃいました。イエス・キリストが十字架で死んで、そして死んで黄泉に下ってそのままでもあったら、これはイエス様の大勝利ではないと思います。でもイエス様は死の力を打ち破って復活をなさってくださいました。ですから生きているもの、死んでいたものの全てのものに対する神としてイエス・キリストは今も生きていらっしゃいます。このように死とハデスの鍵を握っている。そしてさらにイザヤ書45章7節、はい、私は光を作り出し闇を創造し平和を作り災いを創造する。私は主、これら全てを作るもの、ね、光を創造し闇をも創造し闇をも支配する神だと言っている。ですから災害を与え災いを与え、そして災いを祝福に変え、災害をさらに祝福へと変える、私は神だとこの日にはっきり言っていらっしゃる。ですから私たちはイエス・キリスト、すなわち神と私たちが正しい関係に私たちがいるならば、私たちがこの地上で体験する霊的な体験、精神的な問題、肉体的な問題、経済の問題、また社会におけるいろいろな社会的な問題、それらの全てのことにおいて経験する全ての災いから私たちは恐れないで、そしてその中においても生きながられることができるんですね。ですから主は創造者であり、そしてまた主はですね、私たちの、この時間の全てを、この時間を支配する方であり、そして黄泉の力、ハデスの力を打ち破るお方でいらっしゃることを私たちは本当に感謝しなければなりません。次に神様の救いというものを私たちはしっかり捉えるときに、どんな恐ろしい出来事にあっても私たちは乗り越えることができます。まず第一番目に、ダニコリトの8章の9節を見ますと、十字架の中に一つこういうふうな技があります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス様が十字架にかかる33年と6ヶ月の交渉が、特に3年6ヶ月の交渉が見ますときに、イエス・キリストは貧しい家庭に、貧しい家に、貧しい家柄において生活をなさいました。なぜ王の王であり、主の主であるイエス・キリストが貧しくならなければならなかったのか。それはある意味においてですね、私たち人間、信じる人々、クリスチャンを富ませるために貧しさを体験なさいました。私たちの貧しさを理解するためにイエス・キリストはあえて貧しい、そのようなところにお生まれになりました。聖書の中には、イエス・キリストの貧しさの体験を通して私たちは富むものになるためであると書いてあります。第2番目に、ガリラヤの3章の13節に、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから上がり出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたもので、あると書いてあるからです。私たち人間というのはですね、基本的にはアダムの子孫でありますので、呪いの系譜、罪の結果として人生の呪いの系譜の中に私たちは人類が捉えられています。誰も生まれた時のその罪の呪いから誰も逃れることはできないでしょうし、そして罪の呪いの中にある死の呪いから私たちは自分自身の力でそれをですね、克服することはできません。でもイエス・キリストは十字架の木にかけられ、私たちの呪いを一身に受けてくださいました。
ですからイエス・キリストを信じる者はこの罪の呪いから私たちは解放され、その支配の中から完全に解放された人生を歩むことができるんです。第3番目に、ヨハネの福音書の11章の25節と26節。イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じました。よみがえりであり、命であるとおっしゃいました。すなわち、この人間の死の滅びから私たちを解放する力をイエス・キリストは私は持っていると私たちにはっきりと言っていらっしゃいます。
ね、
イエス・キリストの十字架が死から復活をすることによって私たちを黄泉の力、死の滅びから私たちを解放する力を私たちに明らかにしてくださいました。ですから、イエス様の十字架を見るときに、そのイエス様の姿の貧しさの中に私たちは貧しさから解放される素晴らしい神の力を見ることができます。またイエス・キリストのその苦しみ、呪われたその姿を見るときに、なぜこれまでまこれほどまでに人々からのけ者にされて、馬鹿にされて呪われた存在になったのか、それは私たちが神様の前に罪を犯した私たちが受けるべき私たちのこの呪いをイエス・キリストは代わりに身に受けてくださいました。それが十字架の中に表されています。そして最後に、永遠の命から解放する力は復活の力によって私たちは神様の祝福に預かることができています。ですからイエス様の十字架、十字架の上のイエス様を知る、そしてその姿を見るときに私たちに対する神様の祝福を見ることができます。その祝福を見るときに私たちはその恐れから解放されることができるんです。
そうね、
最後に、第9話の4章、開いていません、4章16節を見ますときに、神は愛なりというふうに書いてあります。神は御子イエス・キリストの十字架を通してご自分の真実の愛をこの地上に表してくださったところに書いてあります。ですから、聖書の至るところに、ね、御子を与えたほどに、御子を与えたほどに愛したあなた方を、どうしてあなた方の願いを聞いてくださらないことはあろうか。御子を与えた神が万物を、ね、賜らないことはないというふうに聖書は教えています。ですから、神様の愛を信じるときに、私たちはどんなときにおいても、ね、乏しさから、この問題からですね、私たちは逃れる道を知ることができると思うんですね。神様、あなたは御子イエス・キリストを与えるまでにも私を愛してくださっているならば、私が今こんな現状にあることをあなたは願ってはいらっしゃらないことは、本当に心から感謝を受け入れることができます。
ね、
こんなに苦しんでいる状況をイエス・キリストを与えた神は放っておかれるはずがない。神様は真実の愛であり、世の中の親の愛よりももっと真実の愛を持って私を愛してくださっているならば、私がこのままこの状況で折れるはずがない、置いとかれるはずがない。私たちは神のですね、祝福をですね、愛を信じなければなりません。まして聖書の世界はですね、血の契約の世界であります。神はイエス・キリストの流された血をもって私たちと新しい契約を結んでくださいました。あのエジプトの旅に、ね、祭司たちが血を振りかけて神とイスラエルの民が契約を結んだ時に、神様はこの契約を決して疑わず、最後の最後まで真実を持ってその契約を実行してくださいました。この神様が今、御子イエス・キリストの十字架の血をもって、心の契約を私たちクリスチャンと結んでいてくださいます。ですから、神様はですね、私たちを決して、お捨てには、見捨てには、お捨てにはならないです。私たちがよそを向いてしまう、私たちが神様の道から外れてしまう、しまわない限り、しまったとしても、神は決してその契約を疑わず、私たちを愛し、私たちに手を差し伸べてくださいます。ですから、この大きな神様の愛とその契約を知るときに、私たちは全ての恐れの中にあっても、恐れにとどまらず、恐れから抜け出してこなければならないと思います。聖書の中にあるように、先ほどありますように、私は言っておいられないか、
大きく、数多く、勇敢でありなさいとイエス様はおっしゃいます。私はどんな出来事でも勇敢に信仰を持ってその問題に立ち向かってまいりましょう。
アメン。
天のお父様、今日もあなたの恵みが私たち一人一人に等しく注がれている、多く注がれていることを感謝します。私たちは普通に生きているならば、恐ろしい出来事や不安な出来事や、また心を浮き立つような出来事がたくさんありますけれども、神様、世の中の人々がそれらの罪の働きの中に翻弄されていたとしても、私たちは神様の守りの中にあって、神様を恐れず、そして鬼を恐れず、そして不安にならず、そして心を平安いただいて前進できることを感謝いたします。イエス様、あなたが私たちにしてくださった大きな祝福の数々の出来事をしっかり心に受け止めて前進するものとしてくださるようにお願いいたします。どんな時にも地に目を向けずに天に目を向け、神様、あなたの御言葉に目を向けて前進する私たち一人一人としてくださいますようにお願いいたします。
アーメン。
主イエスキリストの名によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。